皆さんこんにちは。東京湾の牧師の一人である長澤と申します。楽しんでいらっしゃいますか？クリスマスメドレーのインストルメンタル、そして高校生男子5人による50章、また今の賢者の贈り物、このカダンクレイズチャーチから皆さんの目で見て、耳で聞いて、心で感じていただくプレゼントです。実はこれからのお話も皆さんへの贈り物としてお話ししたいと思っています。何の話かと思わずに心を開いて聞いてください。この方ご存知ですか？あの有名なヘンデルです。ヘンデルのメサイア、クリスマスシーズンによく聞かれますよね。第1部の10番に、見よ、闇が地を覆っている、暗黒が諸国の民よという旧約聖書の箇所から歌われる場面があります。この2年間暗闇が世界を覆ってしまいました。今も出口がどこなのか、それを知る鍵を握っているのは誰なのか。私たちは恐れと不安の中でしっかりマスクをし、消毒をしながら過ごしてきたのではないでしょうか。やっと日本は光が見え始めたかなと半信半疑で感じている方も多いと思います。メサイアの次の11番は、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る、死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く、このテーマです。この光こそ2000年以上前に誕生したクリスマスの主役、イエス・キリストです。ヘンデルは12番でそのことを伝えています。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる。ヘンデルはその後クリスマスの情景とキリストの生涯を見事に表現してメサイアを完成していったのです。よく比較されるバッハが裕福な家庭に生まれ、恵まれた環境の中で作曲家として達成していったとは違い、ヘンデルはその生涯の中で最も苦しく困難な時にメサイアを生み出していきました。56歳の時、脳卒中のため右半身が麻痺し、リウマチで体の動きが取れなくなりました。その上、彼の音楽を最も理解し支援してくれたイギリスの王妃も亡くなってしまいました。金貸しから牢屋に入れるぞと脅されるほど経済的な困難な中で、病気と絶望の中に床に伏せていた時に、彼の心の中に一点の聖書の言葉がひらめいたのです。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。まことに彼は私たちの病で負い、私たちの痛みを担った。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。彼とはイ イエス・キリストのことです。ヘンデルの心の中に救い主イエス・キリストに対する信仰が火のように燃え上がりました。彼は貧しいアパートの一室でペンを取ると一気にメサイアを書き上げたと言われています。完成した瞬間、ヘンデルの目から涙が溢れたそうです。今私たちの日常は本来は日本においては土着の風邪ウイルスに過ぎないこのコロナ感染症に翻弄され、さまざまな情報に振り回されてさまよっているのではないでしょうか。この2年間深刻な孤独や孤立感に立たされた、悲しみと痛みで心が泣いてしまった大人や子どもたち、そうです、日本の何千年もの長い間の歴史の中でこれほど子どもたちが自ら自分の命を絶つという年があったでしょうか。今まで聞いたことはなかったんです。でもそこに大きな光が輝き始めたんです。皆さんが教会に入ってきた時に目にしたツリーの上に輝いている星、これはトップスターと呼ばれる星なのです。メシアが生まれたことを知らせる星なのです。この星の光は道案内もしますが、私たちの人生を照らし道案内をしてくれる星でもあるのです。今は遠く小さく見えてもだんだんと近づいてくるんですね。クリスマスというと子どもたちはケーキを食べること以上にプレゼントを楽しみにします。私は子どもの頃忘れられない思い出があります。まだ父の給料は安く、結構父は遊び好きだったので、囲碁や将棋はお金がかかりませんが、賭け麻雀とか賭け花札とか楽しいお酒が大好きで毎日楽しんでいたのではないかと思います。母は3人の子供を持って苦労していたと思います。私は家庭の懐事情はよく知りませんでしたが、それでもお金持ちではないことは知っていました。でもクリスマスに母に言ったんです。オルゴールが欲しい、こんな小さな素敵な箱から綺麗なメロディーが流れる絵本を見て憧れていたんですね。期待はしていませんでした。姉と弟もいます、田舎です。しかもオールウェイの山頂の夕日の世界です。いやー、いただもらえるはずないなと思っていました。でも当日母は私のためにオルゴールを用意してくれていたんです。私にため特別に、あの時の驚きと喜びは今も忘れることができません。一度も何かが欲しいと言ったこともなく、おとなしくて、まあいわゆるいい子だったみたいなんですよね。先ほどの賢者の贈り物、互いに自分の最も大切なものを捨ててでも失ってでも相手のために、愛のために捧げたいと願い、本当にそれと共通するものがあります。母がやりくりしてこのプレゼントを用意してくれた気持ちを忘れることができません。皆さんはプレゼントをあげると言われたら今何が一番欲しいですか。ある夫人が光の子に夢中ですと私に教えてくれたんですよね。 それで父も囲碁が好きなのでどんなものかと見てみたらハマりました。キングダムよりハマりました。これは平安時代の藤原の斎という囲碁師が現代の光という男の子に霊の姿で現れて光を囲碁のプロにしていく物語です。囲碁がわからなくても面白い。光はど素人なんですが斎の言うままに碁を打っていくんですね。それで自分で打つように力がついていくんです。いつも斎は光のそばにいていつでも光に話しかけます。大の仲良しというのかその際が突然いなくなってしまうんですよね。呆然自失、もう囲碁をやめようか。でもある囲碁をしている光の心の中に共に際がいることが分かったんです。それで再び光はプロの囲碁師に向かっていくというストーリーなんです。まあ囲碁も形勢逆転の中でね勝つのはね本当面白いですね。私もこの斎の行が平安町の雅な人に教えてもらうなら囲碁もしたいなと思いました。食べるものがなく何日もお腹を空かせている子供においしいアンパンとアンパンマンのどっちが欲しいって言ったら賢い子供たちはアンパンマンって答えると思います。なぜならアンパンは食べたらなくなりますがアンパンマンは顔をちぎって与えてもまた戻ります。またちぎって何度でも与えることができるからなんですね。それにバイキンマンに意地悪されてもやっつけてくれます。ついでに全てのバイキンもウイルスもやっつけてほしいなと思っています。もっと大きな小学生には大好きなゲームとドラえもんとどっちが欲しいって言ったら多分ドラえもんと答えると思います。ドラえもんのポケットから出ている秘密兵器タケコプタータイムマシンどこでもドア、私もドラえもんが欲しいです。そしてあまたメガネがどこに置いたか忘れちゃった、鍵がないわ、お願いドラえもん探す何か機械ポケットから出してって言ったら仕方ないなって言いながら助けてくれると思いませんか。気の弱い子供を持つお母さんたちはドラえもんくださいときっと言うと思います。私たちは得体の知れない不安や恐れの中にいると、特にその状況を全部分かった上で助けてくれる人がそばにいることを願うんです。これらのキャラクターの共通点は4つあります。必要なこと、大切なことを教えてくれる、ある能力に秀でていていつも助けてくれる、そしてそばにいてくれる。また最後に性格が良い、これは大前提です。紹介しませんでしたがウルトラマンもそうですよね。このウルトラマンとアンパンマンは実はイエス・キリストがモデルなんです。さて先ほどの続きです。メサイアの8番に遡ります。見よ、処女が身をもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。イエス・キリストの名前がもう一つある、それはインマヌエルだというのです。その意味は神は我々と共にいる という意味なんです。光にとっての才能、藤原の才能では姿が見えなくても共にいる存在なのです。私は光と藤原さんって自分とイエス様のようだなって正直思ってしまいました。見よ、私イエスキリストは世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。これはイエスキリストの言葉です。世の終わりまでです。ただのパンデミックではない。世界が今大きく変化しようとしています。良い方にではありません。ファシズムのように得体の知れない暗闇が、特別の企業がお金の力でメディアも国家さえもコントロールしようとし始めている。そして無理やり人々を一つの方向に導こうとしているのではないかと感じる人々が、またジャーナリストたちもそう感じる人が増えてきました。世界政府という言葉はコトバンクでもウィキペディアでも漫画のワンピースにも出てきますが、アインシュタイン、湯川秀樹など名だたる人も昔から推進していました。そして聖書には世の終わりに世界政府ができることを明確に予言しているのです。皆さん、世界の廃藩置県なくして人類の平和はないは本当でしょうか。重要なのは誰がそのトップに立つかなんです。お金の亡者か、共産主義国家の独裁者か、もしそのような人なら最悪です。なぜなら私たちは今現在もそのような人がトップに立っている最悪な国家が地球上にあることを知っているからです。そして日本もその危険性があるのではないかという人々が増えてきているのは事実なのです。誰が共にいてくれるのか、誰が教え導き助けてくれるのかによって、私たちの人生の幸福度は大きく変わるのです。皆さんのそばにいらっしゃるのは本当に皆さんを助けてくださる人ですか。またそのような誰かがそばにいますか。どんなに能力が足りなくても、弱くても、病気になっても、失敗しても、切り捨てることなく見捨てないで守ってくれるでしょうか。何もかも正確に知って、その上で批判するのではなく有益なアドバイスをしてくれて、具体的に力と勇気とさまざまな助け奇跡を与えてくださる人こそ、今私たちが欲しい最高の贈り物ではないでしょうか。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたイエス・キリストが私と共におられますから。聖書の言葉です。この2年間で私たちは今まで当然と思っていた生活習慣、人との距離に対する価値観の転換を余儀なくされてしまいました。十分な検証をされずに引きずられるように流されてきてきたのではないでしょうか。こんなにも簡単に崩れるものなのかなとつくづく感じる事柄があります。でも聖書は3000年以上も前から一度も変わることなく、一つの真理を人類に、人間 明に私たちに示しているのです。それはイエス・キリストは世界の王として誕生されたということなんです。この方が真に王となるのは、悪魔によって建てられた世界政府が倒されてからです。まだ先です。でも今も求めるならば、願うならば、私たちの人生の中に、生活のただ中に共にいてくれるために、天から降りてきてくださるのです。今も生きておられる神の御子だからなんです。この方こそ最高のクリスマスの愛の贈り物なんです。この贈り物はただに、ただ子供のように素直な純真な心で、私も欲しいです、共にいて、私の人生と共に歩んでください、私を助けてくださいと願う人のところに来てくださるのです。どうでしょうか、皆さんもこのクリスマスに神様からの素晴らしい愛の贈り物をいただけませんか。ただ何の代価もなくくださるんですね。皆さんの祝福のためにお祈りしたいと思います。目をつぶって心合わせて、共に心の中でお祈りください。この世界を作られた天の父なる神様、ここにあなたが永遠の愛を持って愛されているお一人お一人、あなたが作られた者たちがいます。私たちはもっとあなたの愛を知りたいのです。誰に言わなくても、私たちの心の中にはたくさんの恐れと不安があるのをあなたはご存知です。将来どうなるのか、この世界はどうなるのか、混沌とした、そうした暗闇が時に心を塞いでしまうのを人に言えないでいるのです。仕事はどうなるのだろうか、今の幸福はどうなるのだろうか、あなたはその全てをご存知です。そして私たちを助けるために、今も私たちを見守っておられます。どうぞここにおられるお一人お一人のところに来てくださいますように、子供のような心であなたを受け入れます。イエス様